はようございます。
なんかだいぶ蒸し暑くなって梅雨が近いのかなということを感じます。今年の梅雨は早いというようなことを言っておりましたけども、なんかまたそういう季節になるのだなと感じます。今日は、偶像についてちょっと見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できることを感謝いたします。どうかこのひとときを導いてくださり、私たち一人一人が御言葉を通して主によって養われますようにお祈りいたします。特に今日は偶像について学んでいきますが、私たちが誠の神様だけを拝むことができるようにどうぞ導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところは、14章の8節にありますリステラというところで起こったことです。リステラというと、テモテがいたところです。そして、そこから、そこでパウロはですね、石で撃たれて死んだと思われたというのは、この前話しましたけども、そういう場所ですね。で、どういうことがあったかというと、リステラでパウロが説教しているときに、そこにですね、8節に足の不自由な人が座ってたんです。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかったということです。で、彼はパウロの話すことに耳を傾けていたんですね。で、パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出したんです。で、今までこういうことを見たことがなかったリステラの人たちはですね、11節で、群衆はパウロが行ったことを見て、声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって、私たちのところにお下りになったって言ったんですね。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことから、パウロをヘルメスと呼んだと。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が、お牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとしたということです。で、それを見たパウロとバルナバはそれをやめさせたという話なんですね。で、人は、こう、何かすごい力のある人たちっていうのをこういうふうに偶像にする、神に従うという傾向があります。ね。偶像とは何かというと、偶像っていうのは、ある人が自分の心の中で礼拝するものというか、神様の代わりに他のものを置き換えること、それが偶像ですね。神を退けて神を第二の位に落としてしまうものですね。あるものを神の代わりに置き換えるということです。さて、ここで誰に聞こうかなと思ったんですけど、伊作さんにちょっと聞こうかと思うんですが、
どっちが欲しいですか？あれですね。こっち欲しいしてます。こっちがいい。
仕方ないですね。同じ1000円だからでしょうか。じゃあこれを
10万円にしました。どっちが欲しいですか？あ、まだこっち。あ、こっち。
じゃあこれに私が出すんで、お金には肖像がありますので、一 ちょっと見にくいですけど、
私の肖像の入ってるどっちが欲しいですか。
こっちか。仕方ない、ここに透かしを入れましょう。まあとにかく何かの透かしを入れたとします。
どっちが欲しいですか。まずこっちか。
ここに秋山銀行とか書いてあるんですね。これが偶像です。わかります。
本物よりも、まあちょっと私の書き方も悪かったんですけど、ここに綺麗な人の絵を描いて、まあ透かしといいますかね、何かこう素晴らしい技術をして、これよりも価値がありますよと見立てる、これが偶像です。でも皆さん、こっちがこっち欲しい、こっちが先生こっち欲しい、え、秋山先生が書いたこっちダメ、あ、ダメ。皆さん知ってるからです。どうしてこっちがいいんですか。え、本物、あ、本物、すごいな、本物って分かるんだ。これ本物じゃないの。あ、偽物か。これが偶像なの。本物は、皆さん本物がいいのはなぜですか。価値があるからです、ね、これ持っていって秋山先生が書いたんだからこれ、10万円って書いてあるんで10万円分くださいと言ったら売ってくれるかも。売ってくれんね。どうして。偽物だからです。でもこれをいかにも本物らしくして、これよりも価値がありますよというふうに見せていくのが偶像なんです。偶像というとどういうものですか。あ、さすが、金の子牛ですね。ユダヤ人が神様の代わりにと言って作った金の子牛。神様よりも金の子牛。やっぱダメかな。金の子牛なのに。どうして、じゃあどうしてこちらの方に価値があるか、さっき言った本物なんですね。本物しか価値はないんです。偽物には価値はないんです。でも世の人々は本物の神様よりも偽物の神様の方がすごい価値があると思ってしまうんです。そこに問題があります。あと、これ偶像になるんですよ。知ってます?これを畳んで、これを畳んで、いきますかね。神社の、お守りっていうか、ご神体なんですかね。よく皆さん持って帰る。なんかこう書いたものに、これを入れたら、これ神様の、神社でやった、こう、お祓いをしてもらった、素晴らしいものです。と言ったらみんな神様にしてしまうんですね。人の心ってすごく弱いものです。本物を偽物に置き換える、これが偶像なんですね。
で、今パウロがいるのは、リステラっていうトルコですね。トルコで、前私がもう6年前になりますけど、ギリシャ旅行行った時に、ギリシャから、船で、エーゲ海を渡ってエペソの町行ったんです。で、エペソの遺跡を見たんですけども、エペソの町にはギリシャ神話の神々がいっぱい家にあったんです。で、特に目を引いた偶像、ギリシャ神話で、皆さんギリシャ神話知ってます？どんな神が出てくるか。特に目立った、自分にとってすごく印象的だったギリシャ神話の神ですかね、あったの。皆さん何だと思います？ギリシャ神話というと、ゼウスとか、ポセイドンとか、アテネも神ですね。その中でですね、家の、入り口のところにその、絵がですね、こう彫ってあったんです。またはですね、この モザイクといっていろんな石を集めて絵を作るんですけども、そこにもギリシャ神話の同じ神がいたんです。なんだと思います？なんだっけ、忘れた、頭が蛇になっている、何でしたっけ、今すみません、ど忘れした、頭が、メデューサ、頭が蛇で見つめられたらその人が石に変わってしまうという、そういうギリシャ神話の神がいます。でそれを誰かが対峙しますね。盾にこう後ろ向きに、メデューサが後ろに行ったら盾で見ながらそこで殺したっていう、そういうギリシャ神話があります。でもそういう神をですね、やはりエペソの人たちも祀ってたんですね。でここでもそうなんですよ。パウロが歩いたことのない人にですね、歩きなさいと言ったんですよ。そしたらその人が歩き出したわけです。で今までそんなこと見たことないわけですよ。その時に人々は神々が人の姿を取ってきたって言ったんです。神々が人の姿を取ってきた。そしてパウロはよく話すでしょ。でバルナバはその後ろでじーっとこう聞いてるんですよ。すると見るとバルナバの方が後ろで聞いていて、パウロがよく喋っていく。バルナバの方が偉いんだなと思った時に、バルナバをゼウス、ギリシャ神話の一番上の神ですね、ゼウスとした。そしてパウロをヘルメス、よく話す人だったのでヘルメスという神々だってみんな言ったんですね。神々だと言って二人を拝み始めて、そしてですね、牛数頭と花輪を持ってきて生贄を捧げようとしたんです。パウロに生贄を捧げるんですよ。それでパウロはもうバルナバも違います、やめてください、私たちを拝むのは違いますと言って必死になって止めるんですよ。でそれが15節ですね。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。ここで二つのことを言ってますね、パウロは。まずパウロは、15節でこのような虚しいことから離れて、虚しい偶像から離れてくださいって言ってるんですね。そして生ける神に立ち返るように、虚しい偶像から離れて生ける神に立ち返ってください、そのために私たちは福音をこのように述べ伝えているんですと言ってくるんです。偶像崇拝っていうのはやっぱり虚しいものなんですね。さっき見せました、これの偶像というかすごく虚しいんですよね。そこには何の力もない。さっきのお札は物を買えます。でもこれには何の力もないんです。でも人々はこれを偶像として拝むんですよ。私たちからしてみると不思議なと思いますけども、でもそこに人の弱さっていうのがあるんだと思います。イザヤ書の44章を開けてみますと、イザヤ書の44章ですね。44章の15節、イザヤ書44章の15節、2017版でしたら1241ページです。ある人がですね、14節に杉の木を切ってきたと。でですね、15節にそれは人間のために薪になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。 またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立ててこれにひれ伏すって言ってるんです。で、16節は、半分を火に燃やし、その半分の上で肉を食べ、肉を炙って満腹する。また温まって、温まった炎が見えるという、その残りで神を作って自分の偶像とし、ひれ伏してそれを拝み、こう祈る。私を救ってください。あなたは私の神だから。非常に虚しい姿、ここにあります。何でも、仏教で、仏像を作りますよね。で、その時に魂を入れるって式っていうのがありますね。これは木だけれども、そこに魂を入れたら、これが誠の神になるっていう。でも木は木なんですよね、聖書で。はっきり木は木です。物を焼いて使う木そのものですよっていうんですね。でもそれを人は拝みたがる。でもそこから私たちも救われてきたんです。ね。お正月になりますと、神社に参る人たちっていうのが、たくさんいますけれども、何を拝んでいるかっていうことはよく分かってないです。ここに何を祀っているのかということですね。で、その起源を聞くと、そんなものっていうことが結構あります。こちらでもよく天神様ということで、菅原道真の、絵をこう飾りますね。で、私、福岡県で生まれたので、太宰府天満宮というのがあるんですね。で、太宰府天満宮には、それこそ菅原道真を祀った、学問の神、まあ、頭が良かったんでしょうね。で、菅原道真って何をした人かというと、平安時代に京都から政権で負けてしまって福岡県に流されていった人です。島流しにあった人ですよね。で、その菅原道真を慕って京都から梅の木が飛んできた。で、そこに太宰府天満宮に行くと、そこには飛び梅というのがあります。この梅が京都から菅原道真を慕って飛んできたんですという、信じられないですけども、そのようにちゃんと祀ってる梅の木があります。で、そこで売ってるのが梅替え餅というですね、とても美味しいお餅があります。で、菅原道真は何したかというと、なぜ祀られているかというと、その後彼を追い出した京都でいろんなことが起こるんですね。雷に打たれて人が死んだりとか、病気になったりとか、これはきっと菅原道真のたたりに違いないということで、それを恐れて今までは島流しにして、もうどうでもいいと言った人をもう一回祭り上げよう、神として祭り上げようとして太宰府天満宮ができるわけですね。だから恐れの心からこの人たちを祀っていこうとする、そういうものなんですね。で、そういうものを誠の神様に置き換えていっていく、これが偶像です。そしてそこにイザヤ書にありますように、そういうものに私を救ってください、 あなたは私の神だと言っているということです。これが偶像です。ただそういう物質的だけじゃなくて、マタイにはこの民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れているっていう言葉があります。口先では私を敬う、神様と言って敬う、でも心は遠く離れていく。つまり偶像というものは、今言ったように神様でないものを拝むことが偶像礼拝ではありますけれども、そういう物質的な何かを作って拝むだけではなくて、私たちのクリスチャンとして気をつけなければいけないのは、やはり心の中に神様をどけて他のものを心の中心に置くということです。で、よく言われていくことが、神様の代わりに例えばお金を神としていくということですね。皆さん、私がこういう祈りをしたらどう思いますか？神様、あなたに教えたいことがあります。教会に人を増やす方法です。 礼拝に一回来たら、その人の通帳に毎回1万円を入れたらどうでしょうかって。素晴らしい愛と思いません。礼拝に来たら、通帳にお金が入ってくるわけです。神様は必要なものを全部与えてくださる。そう思って、神様、こうすればどうでしょうかって祈ったらどう思いますか？人はたくさん来ます。教会に来たら、通帳にお金が入るならね、お金が来るたびに通帳にお金が入っていく。あ、今日は今月は3回来たら、あ、3万円入ってる、何もしないでというと、私たちは何かこう心というものが神様を礼拝しに来るんではなくて、お金をもらうため、お金の礼拝のために来るわけですね。で、これは実は行っているところがあるんです。それは日本ではないですけども、特に、まだ貧しい国、ほんでそういうところに教会を建てるときに、教会に来たときに何かあげる、前バングラディシュ行ったときに、スラムの住んでる人たちが来てたんですけども、でもその人たちイスラム教徒です。イスラム教徒の人たちが教会には来てたんですね。で、その代わり何したかっていうと、教会に来たらお弁当をあげたんです。お米のご飯の入った、そこにお肉かな、なんか大きなお肉の乗った、それをあげたんですね。そしたら人は本当に来ます。イスラム教徒の人であろうが関係なくやってきます。人を増やす方法って、そうやるとすごく人は増えるんですね。ヨハネの6章にですね、開けなくて大丈夫ですけども、あそこでイエス様は5000人の給食の奇跡をされました。5000人の人たちが来た時に、その人たちに、男だけで5000人の人に、この人たちどうしようと言って祈った時に、5つのパンと2匹の魚でその全部の人を養ったという記事があります。ところがその後に人々はイエス様についてくるんですね。で、ついてきて、イエス様、旧約聖書では荒野をさまよった人々に毎日マナをあげたではないですか、マナをあげたではないですか、だったら私たちにも毎日天からパンを与えてくださいという人たちがいたんですよ。彼らにとってイエス様のところに行くということは、パンがもらえる、毎日もらえる、つまりイエス様のところに行って神様を礼拝するんではなくて、パンをもらいに行っていくという、その心というものが、心の中心が神様ではなくパンに置き換わっていっている、他のものに置き換わっていく。でもこれはやはり私たちにもそれが言えることなんだということが問題だと思います。ね、旧約聖書の中に神々が出てきますけれども、主に出てくる神々っていうのは、バールという神が出てきます。またはモレクという神が出てきます。またはマンモンという神が出てきます。それぞれに戦いの神とか、そういう、性的に堕落させる神とか、財産に固執される神なんですけれども、ここで創世記の4章をちょっと開けていただけますか。創世記4章の20節から22節まで、創世記4章の20節から22節まで、ここに出てくる人はカインの末裔です。アベルを殺したカイン、エデンの園を追い出されて、そして、エデンの園を追い出された、アダムとエバから生まれたカインですね。弟を殺すことによって彼もまた他の場所へと追い払われます。 で、そこでカインは町を建てるんですけれども、そのカインから生まれてきた子孫の中で20節に、アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となった。一方チラはトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる道具を作る者であった。という3人が出てきます。神様から離れた人たちの興味はどこに行ったかということです。それまでカインの時代まではまだアダムとエヴァの子供としてまだ神様のもとにあったと思うんですけども、カインがアベルを弟を殺すことによって、そこにこのカインの末裔には神様に対する大きな反逆が出てきます。そしてカインは他のところに行き、そこでカインは町を作るんですね。そしてそこから生まれてくる人たちっていうのは、まず、19節にレメクという人が出てきます。で、レメクは2人の妻を迎えます。ここから一夫多妻が出てきます。で、2人の妻、1人はアダ、もう1人はチラであったと。で、この2人の奥さんから、アダからヤバル、ユバル、チラからはトバルカイン、こういう子供が生まれるんですけども、この子供たちっていうのはそれぞれに、ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となったとあります。ユバルは盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となったとあります。トバルカインは青銅と鉄のあらゆる道具を作る者であったとあります。神様から離れた人たちが何を作り上げていったかということです。神様から離れた文化なんですね、この人たちは。神様から離れていった人たちの文化は何を作り上げていったか。一つは、天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖。財産を求めていったということです。ここで。家畜を飼っていくんですね。そこに家畜っていうのは、その時代の先祖です。財産です。つまりそこに神様よりもお金を大切にする一つの文化が生まれてくるわけです。神様から離れたならば、財産をいっぱい増やそう。天幕に住んでいこう。そこで家畜を飼っていこう。家畜をどんどん増やしていこう。ですね。家畜という羊ではないんですよ。羊を飼うものではないんですよ。家畜なんですよ。たくさん増やしていく。つまり財産に、目がくらんだという文化になってきます。神様よりもそちらを大切にする文化になってきます。ね。もう一つ、すみません。イサクさんにもう一つ。イサクさん、お金をたくさん増やしたいなら、日曜日にも教室開いたらどうですか？という誘惑っていうのはすごくあると思います。日曜日に開いたら、生徒さんがもっといっぱい来るかもしれません。こういう文化です。神様よりも財産、お金。で、この誘惑っていうのは私たちにもたくさんあると思います。別に日曜日に仕事をするっていうのは悪いことではなくて、どうしても仕事しないといけないという人もいます。でもその仕事の中で、やはり仕事をしながらも、神様、今日は主の日であって、今日も主を礼拝しないといけない。その仕事をしながら、神様っていうその心を持つことは大切です。でもここの人たちっていうのは、家畜を飼って増やすことを目的としたんですね。で、次の人は、ユバルという人は、盾ごとと笛を奏でる先祖です。 縦ごとと笛を奏でるんだから別に悪いことではないというふうに思います。ただこの音楽がどういう音楽でどこで歌われてたかということです。多分その家畜を飼って外でこう野宿しながら、そういう時にこう出てきたものがそういうこういう音楽ではないかなということです。つまり快楽のためなんです。快楽のための音楽です。音楽は死を賛美するために私たちは用います。でも同時に世の中のこの世のなんて言いますかね、こう本当にこう男と女の歌とか、この世の楽しみのための歌っていうのがあります。そっちの方の歌なんですよね。でそういうところから出てくるものってのは性的な堕落なんですよ。人の楽しみ、神様への賛美ではなくて自分が楽しむためのものが出てきたということです。そして、トバルカインは青銅と鉄のあらゆる道具を作る。つまりこれは力です、武器です。そういうものに頼るようになっていったということです。だからここに出てくるのは富であり快楽であり力、神様を離れた文化から生まれてくるものは富、快楽、力なんです。それを神様にから置き換えるんです。私たちもお金はすごく大切です。お金はいらないということではありません。でも私たちはマタイの6章を読んでいくときに何が一番大切かということが書いてきます。神の国と神の義をまず第一に求めるということです。そしてそうすればそれらのものは全て与えられるという信仰です。神様は何でもかんでもあなたに必要なものをあげるよって言ってるんではなくて、神様を第一にしているものに対してはあなたが今必要としているものは何か私はちゃんと知っています。でそれを私はあなたにあげますよって言ってます。必要は満たされますということです。もちろんそのね、毎朝通帳にお金が入るわけではないんですけれども、私たちが本当に困らないように神様は全てをご存知ですよということです。富に対して神本当にこれは気をつけなければいけないのは、イエス様は神と富とに仕えることはできませんと言いました。ということは神と富に仕えようとする人たちが多いということです。私たちは富というものがいかに神様の地位を奪っていこうとするのか、いかに私たちはそちらの方に目が行きやすいか、すごく誘惑があるんだということを聖書はやっぱり教えていると思うんです。だから私たちは何を第一にするのかということが大切なんだと思います。本当に信仰、本当に信仰っていうか神様に従っていこうとするときに、神様はたくさんくれるわけではありません。あまりあるものをくれるわけではありません。でも本当に私たちが必要としているものをちょうどよく与えてください。神様は本当に必要なものをその時に応じて与えてください。私も何回も経験しました。ああ、これ困ったな。一番いい例は、私、新聞配達していた時に、家内が嫁入り道具として持ってきた車があったんですけども、それを使って私はずっと新聞配達をしていったんですけども、車で新聞配達ですから、もう毎回も車降りてバタンバタンバタンと閉めたり、雪道を行ったりとかいろいろで、もうついに壊れてしまったんですね。で壊れてしまったらどうしようか。でやはりそこで祈ります。神様、どうしても必要なんです、もう中古の軽でもいいからということで、自分たちに買える車をって祈った時に、ちょうどその時私の姉がもう病気で、もうそれからしばらくして亡くなるんですけども、そのもう病気で動けない時に、車あるけれどもあなたいるって聞いてくれたんですね。でそれが乗って壊れた車と同じ車だったんですよ。で家内とも同じ車が来たらいいねっていう話はしてたんですよね。でも 本当に神様は同じ、またアルバイトできるように、必要を満たしてくれるように同じ車を与えてくださった。これは本当に私たち夫婦にとって祈っているときに、神様にこれが必要なんですと言ったときに、私たちはやはり神様が与えてくださったと信じてます。そのように必要なものは神様本当に与えてくださるんですね。で、そういうことを経験することによって、私たちは神様は本当に生きてらっしゃる方だということがわかります。で、あり余る分をくださるわけではないんですよ。高級車買いなさいっていうお金をくださるわけではないんですよ。でも本当にちょうどいいものを与えてくださるんですね。で、性的なね、罪についても、この音楽を奏でることにおいて、人間はやっぱりすごく性的には弱いものです。でも知らないといけないのは、ダビデがバテシェバと姦淫した後に、ダビデはどうなったかというと、神様によって苦しめられているんです。彼はものすごく苦しんでるんです。バテシェバと罪を犯してそれで良かったってことは全然ないんです。詩篇を読みますと、神の御手が私を苦しめているんだと。で、彼が私は罪を犯しましたと告白したときに、彼は本当に許されるという経験をしていくわけです。神様の前にイエス様は、誰でも情欲を見た、見る者はすでに心の中で寛容してるって言われましたけども、人は弱いものです。本当に弱いものです。もうそうやってイエス様のように生きるならば、私たちは毎日こうやって生きていかなければなりません。もう何も見えない、見ないっていうことで生きていかなければなりません。本当に人は弱いものです。もうそれがまさに神に変わるものでもあるんですね。それと力といったときに、私たちはもちろんそういうね、武器を今持っているわけではありませんが、肩書きというものを私たちはどうしても大切にします。人を見るときに、ああ、この人素晴らしい人なんだな、肩書き見たら、あ、こんな素晴らしい人なんだな、そういうものに憧れる、またそうなりたいと思ってしまいます。でも私たちは、イエス様は私たちを今の状態にしてくださってるんですね。あなたに偉くなれということは、神様がそうされるならばそうなるでしょうけども、でも私たちは今ある状態、この今ある状態に神様は私を導いてくださっているという思うならば、私たちは他の人と比べる必要はないんですね。私本当に人と比べる必要はないと思うんです。だってイエス様の例え話の中で、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントです。これは神様が決めていることなんです。私で5タラントを取ったんではないんですよ。神様がその人に与えた。私たちはその中で、今の生活の中でどう神様と向き合っている、いくかということが問題にされています。忠実にあるかっていう。でも、それらは神になりやすいということです。偶像になりやすいということです。今言いましたように、最初の、すみません。ヤバルですね。富、財産を持つようになったっていう富、富を大切にしていったっていう人。この神は、マンモンの神です。旧約にある、マンモンという偶像があるんですね。まさにそれなんですよ。で、性的な罪はまさにバールです。それで力の神というと、モレクの神です。もう旧約にそういう偶像があるんですよ。もうこういう神、こういう偶像というものはもう旧約からあるわけです。ですから私たちはそういうものに惹かれていきやすいものだということです。で、それを神様が占める私の心の位置から追い出して、それが私の心の中に行っていく。それがまさに私たちにとっての偶像であるということです。それともう一つ最後に、一番偶像になりやすいのは自分自身です。もう一回、人の働きのところに戻りますけれども、14章ですね。人の働きの14章。 使徒の働きの14章で、町の人がパウロとバルナバに大牛の生贄と花輪を持ってきますよね。その時にパウロとバルナバはそれをやめさせますよね。やめてください、私たち同じ神です、同じ人間です、これは偶像崇拝じゃなくて私たちは同じ人間なんですっていう止め、彼らが自分を崇拝するのをやめさせようとしますけれども、やめさせない人もいるということです。これは大きな誘惑なんですね。私が崇められる、もちろん私たちは生贄を捧げられたりとかですね、花を持ってくるとかそういうことはありませんけれども、私が崇められる、神様ではなくて自分が崇められることをすごく喜んでしまうということです。非常に大きな誘惑でもあります。自分というものが神様よりも上になる、このことはですね、非常に危険なんですね。巧妙かつ危険なものは、クリスチャンの奉仕者にとって迫害以上に危険なものはですね、人々の霊的な関心がキリストではなくキリストのしぼめに集まること、これは危険なことです。神様の栄光っていうものが、本当私たちはキリストの皆のためにって言ってますけども、そのキリストの皆のために働く私に関心が集まることが大きな誘惑です。イエス様のために働いていると思っていながら、自分が褒められること、自分が人々からよく見られること、そこに喜びを感じてしまう。でも私たちは、ここでパウロとバルナバは何をしたかというと、私たちではなく神様のみに栄光を期さなければいけないんです。だから私が偶像になっていくということです。私は神様のために働き、神様、イエス様の皆が崇められるため、みんながイエス様を信じるようになるために私はただ働いているだけに過ぎないのに、話している私に、先生素晴らしいですね、先生本当にあなたのやってることも素晴らしいですって言った時に、そうでしょう、そうでしょうと思ってしまう。口先ではいやそんなことないですよって言いながら、心の中でそうでしょう、私はそうでしょうっていうふうになってしまう。これが一番危険なことだっていうことです。人は自分が褒められるのが嫌だと思う人はいないと思うんですよ。私が褒められることに喜びを見出してしまう。キリストが褒められるのではなくて、自分が褒められることに、どうしてもそこに喜びを見出してしまう。人はそういう危険性がやっぱりあるんだ、ということをやはり思わないといけないと思います。今度、今、また羊について学び始めていこうと思いますけど、羊という言葉の意味は、使えるものです。そういう、私、人は何かこう、それこそ肩書きがあると、別に今回の3人の人がそうだと言ってるわけではなくて、羊という人は偉い人ではなく、また牧師もそうなんですね、みんなよりも偉いからではなくて、しもべとなる人のことです。そして自分の栄光ではなくキリストの栄光を求めていく人こそが本当にふさわしいものであります。でもそこには本当に危険があるんだと、褒められるときに、いやそれは私ではないんです、イエス様がしてくださったんです、あの人こんな素晴らしいことしたんです、いやその人が素晴らしいんではなくて、その人にそういう素晴らしい力を与えてくださったイエス様が素晴らしいんです、というふうに私たちはなりたいものなんですけども、サタンはあなたが素晴らしいんだよ、あなたがこんなに素晴らしいことをしたんだよと言ってくるんです。やはりそれが私自身が偶像になりやすい、そのことを本当に私たちは覚えていきたいと思います。偶像に使えず誠の神様だけに使える、それはすごく大切なことです。でもその偶像とは、ただいろんなところにある神々ではなくて、私自身の心に神様が座るべき位置に他のものが入ってくる、これも大きな偶像だということを私たちは忘れないようにしたいと思います。それでは一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私の他に神があってはならないと神様は言われました。しかし人は本当に偶像を作りやすいもの、自分の心の中に神様ではないものを心の中心に置きたがるものであります。どうか私たち一人一人を神様が顧みてくださり、まず神の国と神の義を第一にするものでありますように。どうぞ、弱い私たちですから、どうか私たちを助け守り導いてください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。